アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2333回2月4日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週からオープニングテーマ変わってます。犬が西向きは東です。昔 Apple メニューから印刷しようかなと思ってプリンター呼び出したら画面の中に犬みたいな牛みたいなやつが1個いましたね。ドッグカウと言いますけども、あれ左向いてたと思うんで西向いてたと思うんですよ。
なんでや
地図で左は西やから。
あ、上が北だとすればや、ね、
そうそう、アメリカも日本も多分地図で言ったら左は西やと思うんで今日のテーマ合うかなと思いました。今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、おはようございます。私はラザカダでドッグカウの WWDC で配布されたピンバッジを持ってます。たまにつけて歩いてます。多いです。よろしくお願いします。
はい。いつかメルカリで。そんなわけない
よね。逆。メルカリで買ったの。
そうです。買ったんですか。
そうです。メルカリで買ったの。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップル物理的なセキュリティキーの使用に関するサポートページを公開という記事が出ていました。去年末に発表されたアップル ID のセキュリティキーについての概要をまとめた専用のサポートページがアップルにより公開されてます。今週はニュースパートを春さんお休みでして、今日土曜日は三浦さんとすみれさんに入っていただいています。今週は3回とも大先生にも入っていただいているということになってまして、アップル ID のセキュリティキーってお店屋さん行ってもあんまり売ってませんけど、実際には出てるんですよね。
企業ベースなんで、あくまで。
時々、ウェブのアップル系の情報をさらってると、そういうの出ましたのに当たるんですけど、あまり番組で紹介する気になれなくて、はい、こんな普通に売ってないしなと思って、あんまり言わないけどね。
普通には売ってないし、買う必要もないし。
でも、指キーかなんか、あの辺アマゾンでも買えたんじゃなかったかなと思って。
ああ、そうですね。
絶対買えないわけじゃないんだけど、
今ちょうどこの記事にもリンクがあって、ユビコのファイディをセキュリティキーっていうのを紹介あって、5400円で買えますっていう。キーホルダーにつけて刺すような写真ついてるんですけど、カバンとかポケットに無造作に放り込むわけじゃないですか。そんなん接触面痛むやんって思うのは私だけ、はい、もっと頑丈なケース入れた方が良くないですかって思うんですけど。
ああ、まああなただけなんじゃ、それ思うのは。
そんな山村さんに朗報なんですけど、これ NFC も積んでるんで、それでも認証できる。
NFC ないハードウェアの人は。
まあでも iPhone に関してはそれでいけますよ。
Apple のおなじみの2ファクター認証ってありますけども、それとは別に物理的にキーを使って守ろうという方向けの製品です。
2ファクター認証の部分をこの物理キーで置き換えることができるっていうことですよね。
このキーだけなくしても、もう一つの認証がなければ結局無駄になるということなんで、堅牢といえば堅牢かなと思いますが、でも会社とかやったらこんなんなくしたらなくしたらまたなくしましたって届けなあかんから、ちょっと気重い話になりますよね。
それ当然のことやと思う
よ。なぜかやったら普通の二段階認証やったら物なくさえへんじゃないですか。物理的に物持たされたらなくしたらどうしようかなとか思ってしまう初心者になるかなと思ったんですよ。
そうかな。
サポートページということで同じ iPhone マニアさんが Apple のサポートページのデザインが刷新、より分かりやすいレイアウトにっていう記事もありまして。そうなんですよ。Apple に限らずサポートページってどこも殺風景なんですよ。困ったら読んでねとかそんな感じのページって絶対ないじゃないですか。真面目に何かお困りだったらこの項目をとかやってるページが多いんですけど、このページふざけてるわけじゃないですけど、ちょっと華やかな感じになってますね。
サポートページがあるので華やかなんで。
華やかというか、まあ、写真がちょっと彩りいい感じのものがありましてね。Apple Care Plus で崖の上から iPhone が落ちてる写真がありますけど、これは見えません？その記事の中に。 下の方
に。ああ、今、そうですね、Apple サポートのページ自分も直接開いてるんですけど。
そうそう。
まさに、はい、ああ、やべえみたいな感じの顔した女の人が iPhone を見つめてますね。
この落ちた瞬間をどうにかしてくれって言われてもどうしようもないですよ。これ落ちきるまでどうしようもないなって。
もうそればっかりはどうしようもない。
まあ、あとは、偽造品にご注意っていうことも書かれてますね。電源アダプターやバッテリーの中には適切に設計されていないものもありますよっていう案内です。
最近の揃ってる話題としてはあれでしょ、はい、偽物 SSD。
偽物 SSD。
なんか20テラかなんかの SSD がすごい安いんだけど、買ってみたら、
はい、
512ギガの512ギガのフラッシュメモリーが入ってるだけだったってい
う。はい。
ああ。
割とね、あの手のは。ユーザーからの申告がなければ業者はずっと売り続けるってことですか？
まあそうでしょうね。
そんないらん商品売ったやつはまあ一回パンチ食らわせなきゃいけませんね。ということで、ムエタイのお話をしますよ。なんでムエタイや。はい。はい。それまでにあった記事です。知り、ムエタイを教えるトレーナーの言葉を聞いて、緊急通報。オーストラリアのシドニーにあるムエタイを教えるジムがあったそうなんですけど。スパートって言うんですか、ミットを持ったトレーナーに向かってパンチ打ち込む、はいはい、ああいうことをやってる最中に、なんかアプローチつけてて、シリが勝手に起動したらしいんですよ。
ああ、はい。
先生がワンワンツーってこう言ってたら、それが電話番号に聞こえたみたいで、緊急の。112番なんです。緊急で。そうそう。なんかオーストラリア112番が緊急通報なんですって。でそこへ発信して。で、なおのこと英語で先生がグッドショットナイスショットって言ったら、これが拳銃撃ってることに。で、なって、で、警官がこれは何や言うて15人もジムにやってきて、何をどうしたんやって言ったら、いや、何もしてませんけどっていうことやってるらしいですよね。はい、
これ記事今読んでたんですけれども、はい、通報機能が作動してしまった方は、うん、通報されてから警察官が出動してくるまでの速さに感銘を受けたけど、シリは無効化することにしたっていう。このうちが非常にいいなと思いました ね、
15人も警官来るとよっぽどですよね、
警官と救急車もっていうことみたいな。まあでも銃撃ってなったらそうなるんじゃないですか。
ああ、なるんかな、やっぱり。
とりあえず、パンチとキックでシリはノックアウトされちゃったわけですね。
うまいこと言わんでいいじゃん。
今、とかく AI ってフィジカルなことはまだ言ってないけど、将来そうなりますかね。ヘッドセットにそういう指示が飛んできて、今ガードしろとか、今パンチ出せとか言ってやる。
そこだ、そこだ、そうだ、今だ、変身しなさいみたいなとか、そういう感じの展開があるわけですね。
それはないと思うけど。一瞬の判断で負けるわけじゃないですか、ああいうのね、食らったら。だからそういうのは。ねえ。
まあ、イーロン・マスクさんがそのうち、もうにチップ入れるのと同時にそういうのも作るかもしれないですね。
お前もツイッター男になれって言ってくるんでしょ。
洗脳される
そ。そうそう。で、戻られへんな。
いや、あれ、かけられなくなっちゃったんですよね、確か。
はい、この間、勤め先の人に、イーロン・マスク何億っていうの話してて、オナシスみたいやなって言ったら誰も分かってくれへんかって。
それは
分
かれへんよ、
俺年やねんなって。オナシスって分かれへん
よ、してる。
もう、知らないよね、みんな。はい。昔、大金持ちいたんですよ、そういう人が。まあそんなわけで、教える、通報する、そんな話の後、学びのお時間ですよ。これはスミレさんに教えていただいた記事でしたが、デンファミニコゲーマーというサイトで、教育版桃太郎電鉄の学校教育機関へ向けた導入申し込みの受付がスタート。貧乏紙廃止や妨害カードの制限、学習カリキュラムを想定した機能の追加で楽しく学べる学習ゲームに、という記事でしたが、これはコナミデジタルエンターテインメントさんが展開しているサービスというか、ブラウザ版ソフトなんですね。
まあだから、ね、最終的にサービスでしょ。
これ名前としては、桃太郎電鉄教育版ライト、日本って面白いっていうのがサービス名のようです。1月24日より、学校教育機関及び教育委員会、地方自治体へ向けた導入申し込みの受付が開始されてます。学校、勉強に、学習に、ゲームを、ということなんですね。
それじゃあ別によくある話なんで。
本ソフトは Windows PC のほか Chromebook や iPad などって、かろうじて iPad が入ってたから、これは読みますけど。
かろうじて言って
これ iPad 入ってなかったら、うんって言ってしまいそうな案件でしたね。Apple 製品あかんのかみたいな。もうちょっとで噛みつきそうでしたけど。
結局、ブラウザ版のソフトなんで、はいはい、ブラウザ積んでれば大体使えるっていうところなんでしょうね。
それならいいですよ。はい。
いや、言いたい。
だってまた Apple 製品ハブライダーみたいな腹立つじゃないですか。授業中にこれをゲームをやるってことですか？
そりゃそういうことやね。
ですか。こういうゲームが宿題やったらみんな喜んでやるのかな。
でもね、
ええ、
昔だいぶ僕論争したことあるんだけど、どっかで、
はい、
ゲームを使って教育をするっていう考え方ってあるじゃないですか、それってほんまにできるっていう、
うん、
のすごい考えたことがあって、ゲーム化するっていうゲーミフィケーションとかそういう話って結構あるんですよね、何でもかんでもそうゲーム化してリアルなところを面白くしてエデュテイメントとかいう時もあるんですけど、ゲーミフィケーションとエデュテイメントはちょっとちゃうんですけどね、
はい、
昔はったらエディテイメントで、ゲームキーションとはちょっと違うかな。楽しませて勉強させるっていうのを主題に置いてやればいいんじゃないのみたいな話はよくあったんだけど、それってほんまに身につくかっていう。
楽しい時が過ぎたら忘れてしまうみたいなこと。
っていうか、その場楽しかったらいいだけで何か身につくんだろうかっていうのは、やっぱり思うじゃないですか。我々やっぱ大人としては、ほんまにそれいいのかなとか。
は
あ、思うことがあって、
はい、興味がない人に興味を持たせる導入のところまではいいと思うんですけど、ゲームでなんかいろいろインプットで大量に覚えようとすると効率すごい悪いと思うんですよね、ゲームって。
そう、
計算でも何回もやらないと身につかないように、
はいはい、
ゲームで計算たくさんやるのはありますけど、こういうふうに地図を覚えるとかももっともっとかなり半数しないと覚えないと思うんですよね。そういうのはやっぱりゲームだと逆に時間かかりそうだなっていうのは感じますね。
時間がかかるっても教育効果が上がるんだったらそれでもいいのかなとか思う時もあるんですけど、
うん、
本当にそれは教育効果になるんだろうかっていうのを結構考えたような気がします、その時は。
いろんなお子さんがいていろんなゲームの好き嫌いはあるかと思うので、例えばこの桃太郎伝説が合う子はいいですけど、こういうゲームあんまり嫌いで昔普段からやってないっていう子にしたらなんだかなみたいなことにならないのかなっていうのは、
そこが、まあ、難しくて、科目も同じことが言えるわけですよね。数学合うこと合わないこといるわけで、っていう話になるんで、それは何事もそうなっちゃうんですよ、
その子は。じゃあ僕は普通に教科書勉強しますみたいななってしまうのかなって今思ったんですけど、
さっき三浦さんもちょっと言ってましたけど、導入として一つの選択肢としてこればっかりっていうんじゃなくて、先生たちの武器の中に入れておくっていうのはいいかなと思ってて、
はい、
私なんかも幕末の歴史とかに興味を持ったのってやっぱ小学校の時にルローニケンシンが流行ってそれ見てたからって、そういうのってあるだろうなとは思いますね。
ルローニケンシンが小学校の時で聞いて、今愕然としてますけど、すいません。いや
僕も一瞬そう思ったけど、
いや私小学校の時にルローニケンシンとスラムダンクですからね。
そうなんや、頭の中に漫画の歴史が全然分かんなくなってる。こんなデジタルエンターテインメントさんが今展開してて、まだどこの学校でどういうふうに導入になるかっていうのは分かってくるのはもっと先のお話になると思いますから、普及するのかどうなのかにまたお話出てくるかと思います。任天堂スイッチ版もあったりするんですね、記事見てますとね、あります
ね。それをベースにしたみたいですね。
っていうことでね、書かれてます。そう、私この桃太郎伝説ってやったことないから、収録前に桃太郎伝説っていうゲームが別にあるんですかって言っててね、伝説を伝説って言ってるだけなのかなと思ったんですけど、それじゃないんですね。
はいと思うけどね。
桃太郎伝説、あ、ウィキペディアありましたね。
ありました。
え、ハドソンから出てたみたいで、桃伝っていうので、87年からファミコン向けに X68000 用にも出てたみたいです。それも RPG なんで、それの、なんていうんですか、パロディとして、桃太郎伝説。
なるほど。
ですね。はいはい。
二重にかかってるね。
そうなんですね。そして、教育の場といえば、教科書ですが、キータにはこういう記事が出ていました。やはり俺の情報教科書は間違っているとありまして、こちら大江先生から教えていただいた記事でしたが、最初このタイトルで聞いた時には、個人の人が自分で情報を集めるのにこういろんなツールがあってそれが間違ってるって言ってるかなと思ったら、そうじゃないんですね。
高校で情報っていうのが正式な科目になったんで、
はいはいはい、2022年からということですね。
で、まあそれの教科書ってはもう出てるわけですよ。
はい、
その人はそれを見てみたんだけど、なんかおかしくないかいっていう。
はい。ということで、で、これを書かれた方は、教科書、東京書籍とか実況出版とかね、いろんなところのこの情報位置の教科書をさらっていったということのようです。まず、個人を特定する情報が個人情報じゃないという見出しがありますが。
もうね、定義がすごいややこしいで、
はい、
教科書って、多少なりともデフォルメとは言わないけど、正確なのを、要請するのか、それとも概念を理解してもらうことを大事にするのかっていう考え方があるんでですね、 書いてる側は概念をまず理解してもらおうと思っていろいろ頑張ったんだと思うんだけど、不正確になってないかなっていうことなんですよね。まあこういう人が言いたいことはね。
はいはい。この方も教科書の記述ではまず氏名や住所といったバラバラな情報があり、そうした情報の中で個人を特定、識別できる性質を持つ者だけが個人情報だという誤解を与えますとおっしゃってますが。あ、私もそう思ってましたわ。
いや、だからあれ、それが誤解かどうかはよくわかんないで、結局。
はい。うん。状況によって違うってことですかね。まあ、
そもそも日本の個人情報保護法における個人情報の定義と、別の話をしているときにその話の中での個人情報の定義っていうのはまた違う可能性があるわけで、法律に定められている個人情報だけが個人情報なのかってところもあるんで、ある程度曖昧にしないといけない部分も絶対出てきちゃうんですよね、はい、教科書って、はいは
いはい。教科書といえば学ぶ学生さんにしてみたら人生で最初に出会う場面かもしれないから、結構後引きずりますよね、その習ったことが。
いや、そうですよね、
そうなんだけど、これはさ、難しくて、これじゃあ、教科書として検定を受けた後なんで。
あ、そっか、もう変えられないんですね。
変えられないのよ。
ああ。
おかしくないとか言ったところで、多分どうしようもない。はい、
安直な考えかもしれませんけど、そうやって学んだ学生さんも、社会出ていく、まあ、あるいはその途中で、教科書に言ってたことは、ちょっと変やったなとかいうのは気づくんじゃないですか？いろんな、こう、実際に世の中に触れて。
それはね、現実社会では、他のことでもいっぱいあるわけですよ、実は。
ね。
例えば、正確さを言うんであれば、物理学は、流動物理学が正しくないわけですよね。
そうですか、そこごめんなさい。不勉強でわかりません。まあでも学校ではそう習っちゃうということですね。
でも学校ではそう習うわけだし、アインシュタインの物理学の方が正しいんだっていう話は、みんな知っててもさ、その場、こことかでは難しすぎて教えられないですよね、絶対。
あ、はいはい、デジタル署名を南京錠で説明するのはどうなのかっていう。
あ、そうそう、これはほんまにおかしいと思って。これ自体は僕もそうだし、デジタル署名を暗号化しないっていう話がもうちょっとあるんですけど、
はいはいはい、
それもちょっと引っかかるんだよね。これはちょっと違うかなって僕も思いましたね。
はい、だから、教科書のキャプチャーがありましてね、女の子が金庫のみたいなところで、なかなか会う鍵がなかったかって言ったら、南京錠で閉じられてるとこに鍵持ってくるんですよね。でも、公開鍵って、1個の鍵に1個で会うっていう話じゃないから、その絵では説明しきれないなっていうこと。
そうなん
でね。
まあでもね、もっと面白いのは、もうちょっとその下の方に行くと、変数は箱じゃないっていうの
があ
って。
あ、来た！変数箱問題。私が大好きなやつですね、これは。
そうそうそう。これあなたが大好きなやつです。
世のプログラム本はみんなこれをやめてくれって私はいつも言ってるんですけど、これでみんな
引っかかるんや。もう箱じゃないんですよ、だから。
そうですか。あ、何になるんですか、この箱じゃなくて。
ほとんどの本は未だに箱でやっぱり説明してるけど、
そう。
でも一番新しい流れはもう今箱じゃないんですよね。
はい。
変数ではなくて値の方、1とか2とか、
はい、
変数の中身の方に名前を貼ってるっていう考え方です。はい、ラベルを。
あ、は
いはい、あ、なるほど。
はいはいはい。
下に書いたんですね、映画。
はいはい。
今はそっちの方が多分正しい解釈だなっていうことで、
はい、
結構新しい解説とか読むとそう書いてあります。
はい。ああ、そうなんですか、
ね。でもまあ僕の持ってるいくつかの教科書もまだそのままですけどね。
はい。
で、それは正しいなと思いますよ、そっちの方が。
はい。
なぜかというと、もう今や箱型の変数を使うよりも、参照型の変数を使う方が圧倒的に多いからね。
うん。
ラベル貼る方が正解なんですよ、本当に。
はいはいはい。
こうやって大手に問題が出ちゃうと、
はい、
教科書を書いた人は、じゃあこれに対してどう対応すんねんっていう話が出てくるわけですよね。
はいはい。学校はだってもうこれで走ってしまったら、これでやってしまわないと。
一遍はね。
ね、
で、毎年検定ありますから、
はいはいはい。
次の年の検定とかみたいな話が出てきて、その時じゃあどうしようって。はい、中身が全然変わってしまったらどうすんのみたいな。
そうですよね。
難しいよね。
数学なんかでも私の世代とその次の世代で解き方が全然変わっちゃってる時があって、大学受験終わった後、次の年にその世代の子たちが使う参考書をチラッと本屋で見てみたら、なんやこれ全然ちゃうやんっていうんで、だいぶ混乱した覚えがありますね。
僕らが知ってる数1とか数2と、今の世代の数1とか数2は全然中身違うんですよ。びっくりしますよ。
そうなんですか。
源頼朝もあの絵じゃないかもしれないって言われますもんね。
あ、
そうそうそう、
あ、
昔頼朝って言って乗ってた、
ヒゲの、
イケメンの毛があるじゃないですか。
はいはいはい。
あの絵がどうも頼朝じゃないかもしれないっていう話が出て、
最近はなんか。詳細ようそんなんありますけど、はい。
そうですね。伝頼朝公みたいな感じの表記になってます、ね。
そう、やっぱ NHK のドラマが。
鎌倉幕府いい国じゃないわけでしょ。
ああ、そうですよね。
そうなんですか。
征夷大将軍になったのがいい国なんですよね、頼朝が。 だから昔は確かそこを基準にして鎌倉幕府はいい国作ろう鎌倉幕府だって言ってたけど、はい、実際にはもっと早い段階で実権を握ってるのでそっちにした方がいいんじゃないかみたいに今言われてるみたいですね、
うん、もういじり放題ですね歴史は
まあ
でもこういう機会に世代的にこう知らなかった教科書のことなんか知れたのはこういう方の投稿があったおかげでありがたいかななんて思ったりします。こんにちは、大地です。最近はやっと中古で購入したスーパードライブにボッチザロックの CD を入れ、DAC を接続した MacBook Air で AF プレイを使って聞いています。以前コメントに書かせていただいた Apple Watch の件についてコメントいたします。手放した理由はスマホで十分で、普通に eSIM が入れられない仕様がとても不満だった。iPhone がメインである必要があるということです。まず Apple Watch を購入した理由ですけども、Apple Pay がさらに便利に使えそう。AirTag を探すときに便利そう。デザインがかっこいいなどの理由で迷いに迷った末に貯めたバイト代を手に Apple 京都に向かいました。回線を入れることができれば便利そうと思いセルラー版で色は Apple 製品といえばシルバーに黒という考えからシルバーのボディに黒のシリコンバンドにしました。買った当初はとても満足していましたがまず見つけた問題点は普通に eSIM を入れられない仕様です。これについてはもちろん理解していましたがいざ手にしてみると特殊なプランを契約するかオプションを契約する必要があることが思った以上に不満でした。また au のウォッチナンバーなどを使用するためにはファミリー共有をかけてかなり機能制限がかかった状況にする必要がありそこも不満でした。今後の仕様変更でファミリー共有なしでポボや IIJ ミオの eSIM が入れられるようになればいいですね。スマホで十分という点に関しては決済しやすくなって便利そうと思っていましたがバルミューダフォンは十分コンパクトで決済しやすく Google Pay や PayPay で十分支払いができたり AirTag もカバンにずっと入れてある iPad で探すことができたりする点からそういうふうに考えました。iPhone がメインである必要があるに関しては、こんなことを Apple 系 Podcast のコメントに書くのもあまりいいことではないかもしれませんが、iPhone や iOS の細かい部分の UI や仕様があまり自分に合わず、その影響で Android をメインにしています。それが問題となりました。ちょっと情報を同期したり、機能を使おうとしたりすると、どうしても iPhone が必要となります。わざわざ腕時計のために普段持ち歩かず、目覚まし時計にしている iPhone を持ち出すのかと思いました。確かに Android 端末から Wi-Fi テザリングをすることで多くの機能を使うことができるようになりますが、それはそれでスマホの貴重なバッテリーを腕時計のために割くことになり、自分には合わないなぁと思うようになりました。これら3点の理由が重なって Apple Watch を購入後、すぐに返品するに至りました。返品は領収書とパッケージにしまった Apple Watch を Apple Store に持っていくとすぐに完了しました。返品完了後数日経つと、私の口座に入金され一連の手続きが完了しました。今後の自分のスマホ事情や Apple Watch がどう改善されていくかを見極めてまた再トライしたいですね。長文失礼しました。それではと大地さんからコメントいただきました。大地さんコメントまたいただきましてありがとうございます。ちょっと長めの文章に気合い入れて読んでたんですけども、ボッチザロックは今人気のアニメですね。
そうですね。
まだ放送中ですよね。はい、もう終わりました。
もう終わりましたね。
あ、終わったんですか。
はい。
どんなアニメなんですか。
いいですよ、ボッチザロック。
あ、言われへん、言われへんじゃない
よ。いやいやいや、まあ、ちょっと引きこもり気質の女の子が、ギターにのめり込んで、いつの間にかめちゃくちゃ腕のいいギタリストになってた。で、そっから、いろいろあってバンドに加入することになり、とかそういう感じの話ですね。
ちょっと軽音っぽいの？
軽音にも似てはいるんですけど、軽音ってみんな陽キャなんですよ。
はい。
キャラクターが。ボッチザロックの主人公は完全に陰キャなんで、
はい、
陰キャ特有の思考回路とかそういうのが私みたいに割と陰キャ寄りの人間からすると、ああ、わかる、それわかる、はい、本当わかるみたいな感じで、非常に楽しいんですよね。
AF プレイって Mac からターミナルからコマンドで音楽を再生する方法とか紹介するページがあります。OS X のコマンドに AF プレイというものがあるんですね。ターミナルで AF プレイって打つんですね。はい。AF プレイオプションなんとかってオーディオファイル指定すると鳴らせる。なかなか、粋な再生方法してるじゃないですか。
本当ですね。
で、アプローチいいなと思って買ったけど、まあ思ったよりこう不満があったから、とうとう返品に至りましたということですね。これですよ、ユーザーレビューアーの鏡ですよ。ほんまに返したいと思って返品できやったら、それはそれでいいことかなと。だって、自分で嫌やな思いながらずっと使ってんので、それはあんまりいいことじゃないじゃないですか。
そうですね。
それも使い倒してから返してんやったらあれやけど、早々に返したっていうんであればね。 アップルウォッチね、確かに私も思いますよ。この iPhone なかったら何もできへんやつっていつも思ってますから。でも、それは宿命やなって、こんな大きさやねん、もうしゃあないしなっていうのは思いますけど。
なんだろうな、アップルしか使ってない私からするともう全然全部持ってるので、
ええ、
何も感じてはなかったんですけどね。つまりその別々に使い分けて、運用してる人にとってはアップルウォッチだけでは動かないっていうのはちょっと一つ のウィークポイントなんですね。
考え方として iPhone の補助として出てきたデバイスって考えたらアップルウォッチで立ち位置ありかなと私は思ってるんですよ。
うん、
iPhone ポケットに入れてアップルウォッチを使いながら、例えば車の運転でハンドル握ってるとかでも、Siri に呼びかけはできますよね。一瞬クラウン押さなあかんとかそういうのもあるかもしれへんけど。そういう iPhone でできないことを補助するために出てきたデバイスやと考えたら、
私が初めてアップルウォッチ買うときに、まあ迷ってたときに、知り合いが背中を押してくれた一言があって、アップルウォッチって、ガラケーの頃の背面液晶と同じようなもんだよって言われて、はい、ああ、なるほどな。腑に落ちたんですよね。折りたたみのガラケーって裏に液晶ついてたじゃないですか、昔ちっちゃい。
はいはい。
そう。で、あれ結局時計見たいとか何がメールでも来たのかなとかチェックしたい時って、あの背面液晶のところだけ見ればとりあえず用が足りたわけで、
はい、
あの感覚を iPhone に持ち込めるっていう意味で Apple Watch はなるほどいいものだなって思ったんですよね、当時は。
大地さんの場合は iPhone 以外のね、バルミューダフォンとかいろいろお持ちなんで、うん、その辺で組み合わせっていうのでね、考えてしまうのもあったでしょうね。
そうですね。UI の細かい部分の仕様とか、そういうのが合わなかったっていうのは、もうこれは人それぞれなんでしょうがないことだと思うんで。
私の場合だけで言うとね、仕事中スマホ持ってダメなんですよ。ロッカー入れとかんとダメなんですよ。そうなると、ネットから隔絶された状態でしょ。
そうですね。
なんかあっても覚えとかなあかん。メモを取るか覚えとかなあかん。今まではちょっと iPhone にこう入れとくとかできないんですよ。で、それが Apple Watch があるとできるんですよ。ただ Apple Watch もほらネットがいるじゃないですか。
うん、そうなりますよね。
で、職場で端っこの方行くと Wi-Fi 繋がるところがあるんですよ。
お
ー。それで Apple Watch にから Wi-Fi 繋いで。
そうそうそう。
なるほど。
その辺行って Apple Watch 画面いろいろ操作すると使えるんですよ。だから助かってるんですよ。我々ほらミーティングの予定をメッセージから送ってるじゃないですか。はいはい、あれ時々それで送ってるんですよ。
あ、そうですか。
夕方とかあれそうなんですよ。iPhone ないから。Apple Watch から喋って文字にしてメッセージ投げてるんですよ。
もう弱い Wi-Fi に掴みに行って必死で出していただいてるわけですね。あのメッセージは、まあ、ありがとうございます。
最後の方で大地さん返品後すぐ入金がされたっていうことなんで、この辺はこれからアプローチ買う方なんかのためにも非常に参考になるかなと思いました。やっぱり高価なもんだし、もしも嫌やったら返品するのどうかなんでためらいながら買うのをまた考えてしまう人いるじゃないですか。
はい、
返品しやすいって分かってれば、先のすみれさんの背中じゃないけど、大地さんが他のリスナーさんの背中を押すような感じで、大丈夫、返品簡単やから、一回買ってしまいましょうっていう、そういう感じかなと受け取りましたね。
大地さんの場合は、アップル京都で購入されてるんで、すんなり行ってるんですけど、他のお店だと必ずしもすんなり行くとは限らないんで、アップルストアおすすめですよっていうところですかね。
あ、他のお店ってアップルストア以外のお店ってこと
ですね。あ、そうですね。アップルストア以外のお店であれば。はいはいはい、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事も泣かずば打たれまい。家事に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかり、やっぱり今年のモデルは反応いいわーと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏もアップルパークを見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年2月22日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月7日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。